ないっしょ。
そんなことないっしょ、第95回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、
本宮さん、
ん、
ニュースを読んでいいですか。
ニュースかい、
はい、
どうぞ。
妻を不細工だからという理由で告訴、しかも勝訴するという事件があった。
マジで
これすごくないですか。
どこどこ、
すごいすごい、これあのここのね見出しのとこだけですごい惹かれて読んじゃったんだけどどういうことかというと、まあ、中国の話らしいんですけどね、うん、
あ、日本じゃないよねそれはね。
いやでも日本でも十分あり得る話で。
あ、そうなの、
はい、でこれはもともと旦那さんが、うん、まあ、ほとんど一目惚れで恋に落ちて、うん、プロポーズを旦那さんがして、うん、結婚しているらしいんですよ。
結婚したのね。
そうそうそう、
うんうんうんうん、
ね、なのに不細工だからという理由で
ほう
告訴して、しかも勝っちゃってると。
だってあなたが惚れたんでしょ。
そうそうそう、そういうことです、ね、だけど、うん、裁判的には勝ってるわけです。
詳しくもう少し話が聞きたいね、
はい、どういうことかというとですね、お子さんが生まれたらしいんですね。
はいはいはい、
2人の、お子さんが生まれたんだけど、
うん、
この2人とも似てないと、うん、全く、
ほう、
非常に不細工だった。
なるほど。
でおかしいと思って、まあ、最初はその奥さんの浮気を怪しんだんだけど、うん、それは違うと、それは違うことが分かった、
うんうんうん、
で、いろいろ調べていくと、
うん、
結婚する前に約1000万円近い大金をかけて整形手術をしていたことが判明したと、
ほうい
うことらしいんですわ。
金持ちやな1000万円もかけて、
うん、
あ、でもそうだね、その子供の方には変わらないもんね、
うん、でもこれでどうなの、
うん、
成立するってのもすごいよね。
そうだよね。いや、あれ黙ってたのがいけないのかな。
黙ってたのがいけないだってさ、
ね、
多少、まあ、多少は ね、あるじゃん。
いや俺的にはなんつうの、綺麗だったらいいんじゃないかな。
だってそれを言ったらだよ、それを言ったらだよ、ね、うん、整形がダメだと、
うん、
で実はその人はもともとはあまり綺麗な人ではないと、
うん、
だから訴えてやる。でそれで勝ててしまうんであれば、
うん、
例えばすごい性格の悪い人がだよ、
うん、
ね、その男の人の前だけではすごく、ね、猫かぶって、
はいはいはい、
うん、なんかすごく可愛い性格に見せてたらだよ、
ゴロニャンゴロニャンって感じでね、
そしたらそれも、はいはい、実は結婚したら性格悪かったっつって、離婚だってのもありえる話でしょ。同じでしょ。だって
まあそう、ね、だから奥さんの知らなかった部分を知って幻滅して訴えるってことなわけじゃない、
うん、
どうなんだろうね。
まあ僕はないと思う。
日本ではそれはないでしょう
ね。
いや訴えるのは自由だけどさ、うん、それはでも日本では勝てないと思うね、
うん、かもしれないね。
そうだね、
まあ、面白いニュースが転がってるなと思って一発目そんな話をしたんですけど、もう一つ今週ちょっとね、これはどうなんだろうな、別にね、まあどっち悪いって話ではないんだけど、
何何、
あのファミレスに行ったんですよ。
おう、
で、あの家族で3人で、まあ、食事を、
いつものとこかい、
いつものところ、まあいつものとこっちゃいつものとこですで3人で食事してたら、うん、まあ、隣に座っているお客さんはね、うん、どうも老夫婦、おじいさん、おばあさんと、
うん、
あと男の人、まあ、その夫婦の息子としては若いかなって思うぐらいの男の人の3人で食事をした、
うん、はいはいはい。
でその3人のうちの男の人ですよね、
がと若い方かい、
そう若い男の人が、
うん、
僕の方をね、
うん、
ずっと見てんの。
おお、何か知り合いかい、
あのね、もうね、体をこっちに向けてずっと見てる。
本当にそっち見てんの。
そう、
何かしたのかな。
何もしてないで まあ、様子を見ていると、
うん、
あのなんだろうな、あのちょっと、まあ、若干障害がある方なのかなっていう感じの。
なるほど、はいはいはい、
だから誰が悪いって話ではないんだけど、
うんうんうん、
でもあまりいい気分にしないというか、
いや気になるよ ね、 ね、なんでこっち見てんのかな、なんか
食べにくいのよすごく。
そうだよね、いやだから竹内家が食べていたご飯が気になったんじゃないかな
で途中ねちょっとデザートが来たんだよそこに、
うんうんうん、
そのところにそのところに、デザート食べてる間はそのデザートに集中するから、
はいはいはい、
ちょっと安心なんだけど、食べ終わったらまたずっと見てんのよ。
そうか、
で困っちゃって、だから言えないでしょそれはさ、わかる様子でわかるから。
そうね、一、うん、回見ちゃうと意識しちゃって見てるなってわかるよ ね、
そ、 う
ずっとね、
それはもうなんだろう、言ってもただそのね、その老夫婦が一緒についているから、
はいはい、
あの言ってよって思ってる。
そうだね、
注意してよって思いながらも、まあ、すごくね、うん、なんか気まずい食事をしてたのね。
そうか、
うん、で
席をこう180度場所変えればいいのにね。
ね、
ね、したらこう目線が今度反対側のお客さんの方に行くから。
そうなんだよ、ね、まあ、困っちゃってね、
まあ、これが気になるわね、それはね。
これがさ、ほら正面向いててたまたまね僕と目が合うっていう席の並びもあるでしょ、う
ん、あのなんか見つめ返してみたらどうな
の。そういうんじゃないんだよ真横向いてんの、僕真横なのその人と。
ああそうか、
そうだ、真横向いて完璧見てる感じじゃない。
こっちもギッてこう見てさ、 目線をそらすまで。
いやそれはそれでまたほらそれ解決にならないでしょ
でそうか、
一回だけおばあさんが言ってくれたんだけど、はい、うん、まあ、ダメだったんだよね。
ああ、もうそれね、もう、まあ、しゃあない、
しゃあないよね、
しゃあないんだそれは。
何の解決法もねえなと思ってね。
うん、それはもう席を移動するしかない最終的に
ね。
で
最後にちょっと不思議だったことが1個あって、
うんうんうん、
その3人の中でお金を出したのが、
うん、
その若い男の人なんで。
はあ、あれじゃない、こうお財布を持たしてこうお金を払っておいでって。
いや違う違う、あのその人のお財布からお金が出て、
うん、ほう
それをそのおじいさんに渡して、
うん、あなるほどね、
おじいさんが払った。
はあ、
あれ、あそうなんだ。いや僕のもうこれは勝手な僕の予想では、
うん、
おじいさんかおばあさんが払うと思ってたから。
まあそうだね、ちょっと保護者的なね、
意外な展開だったから、ちょっとおあれと思って。
そうか、意外にお金があるのかな。
ね、わからないんですけどね、まあまあいろんな経験をしますよ。
そうですね、
はい、いうことでございまして、まあ、今週はですよ、
ええ、
本編の方ではですね、
うん、
ちょっと真面目か真面目じゃないかよくわかんない話しますんでね、最後まで聞いていただければなと思いますので、ま
あ、最近そんな感じだけど、
はい、では本田さん、今週もたくさんお便りいただきましたので、
皆
さんのお名前をずらずらずらずらとお読みください。よろしくお願いいたします。
この番組はゾゾピーさん、そんないメンバーみんな大好きさん、ドナルド・フォントロ・ロイダックさん、ビスマルク80さん、お猿さん、ニタッチさん、元木さん、OPA さん、エクスペリアンさん、いかがなものかさん、ケリーさん、山厚さん、エンターさん、ヤマニャンさん、札幌マーシーさん、竹宮さん、大好きっ子さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。それでは元宮さん、ね、今週僕ね家族で映画を見てたんですよ。
映画見に行ったの？
映画を見てたの。
あ、お家で。
お家で。
お、
しかも、
うん、
プロジェクターで。
おー、出た出た出た出た。
プロジェクターね、僕ねこれね昨日配信している、うん、僕がやってるもう一つの番組、そんな言っとだるというやつでも、
うんうんう
ん、散々話したんだけど、
そうだね、
プロジェクターに、
うん、
ハマってるんですよ。
いいかいいいかい。
あのね、
うん、
元宮さん今テレビ何インチでした？ 47でしょ。うちも46インチ、大体同じ大きさなんです。液晶テレビじゃないですか、
うんうん、
そこそこ大きいですよ、46、47っていうのは。
まあ、うん、未だに大きいなって思えるぐらいの、
ね、思うでしょ、思うでしょ、うん、やっぱりプロジェクターってね、
うん、
やっぱ独特のものがあるんだよ、まあ、映画と一緒だから投影する形だから。
そうだよね、
あれいいよ、映画を見るんだったら、
うん、
プロジェクターだね。
あ、なんかこうなんか雰囲気がいいでね。
いいのよ。
そうだね、
飲まれるのよ。
あ、暗くするでしょやっぱり。
暗くはする一応、
うん、そうだね。
おお、やっぱね、どんなに大きい綺麗な液晶テレビでは味わえないものがプロジェクターでは味わえ
る。うんうんうんうん、それなんかわかるよ、
ね。
うん、
実はね、僕明日ね、
うん、
家のリビングに
120
インチのスクリーンがつきます。
来た来た来た、注文しちゃったの。
あ、もうね、もうスクリーンは来てるのよ。
おお、取り付けるのかい。
そのね、スクリーンがね10キロあるのよ。
それはちょっと天井ちゃんとやんないとやばいぞ。
そうで、天井を一応補強して、
うん、
ちょっと吊るす形を取らないとやばそうなんで。
そうだね、10キロあると ね、
ね、落ちたら大変でしょ、
うん、
だからちょうど今に46インチのテレビの目の前にスクリーンがさーって降りてくる状態。
あら、いいじゃない、いいじゃない、
いいでしょ。
おお、
ね、これ楽しみなんです。
それで何見たの。
あ、でね、テレビ、まあ、それはもう映画はね、
うん、
映画はトイストーリーを、
おお、
トイストーリーをね、ワン、ツー、スリーと連続で
3本立てかい。
そう、うちの3歳の、うん、かわいいかわいいかつ賢くすごく優しい娘がですよ
見たいと
見たいんじゃない、で見せたかったの、親として。
ああ、3本連続ってお前6時間ぐらい
になるの。いやいや、1日1本よ。
ああ、1日1本ね、
1日1本で。
そうか、めっちゃかと思っちゃう。
そうそうそう、でレンタルビデオ屋さんで、まあ、ブルーレイで借りてきてね、
はい、おいおい、
ブルーレイで借りてきて、
うん、
おもちゃのお話だからずっと借りてきて、
はいはい、
で1本目見るじゃないですか、
うん、
まあ、まあそこそこ喜ぶわけです、3歳
も。そうそうね、そうね、
もう楽しかったみたいで、
うんうん、
全部なんかキャラクターの名前とかもある程度覚えちゃって、で2日目2見て、まあ喜ぶわけですよ、
うんうんうん、
でも3本目はもうおもちゃの映画見るぐらいな勢いで、ね、で、まあ、見てですよ、
3本目は3だな。
そうそうそう、だから、うんうんうん、あれだよ、きちっと自分のおもちゃを大事にしなきゃダメだよなんつってね。
そうだ ね、
ね、教育にもなったかなみたいな感じで。
3はそんな話だからね、
ね、そんな話だからね、うん、でもそっから大変ですよ。
ん何
うちのそのあれだよって、適当にやってると、適当に片付けてると、またあれだよ、おもちゃ怒っていなくなっちゃうよみたいなこと言っておいたから大変なのよ。
ああ、おもちゃは生き物だと思ってるね
そっから、
うん、
この娘がいない隙におもちゃをね、うん、違うところに微妙に動かしとくというね、親の作業が始まる
大変だね。
どこで気づくか、まだね、気づいてないんだよ、動かされてることに気づいてないんだけど。
ああ、これ、ね、そうか、
そう、寝た後に少しだけ動かしとく、昨日はこうなってたのに朝起きたらこうなってるっていうことに、うん、早く気づけよって思うんだけど。
それ教えないわけだね、気づくまで。
教えない、気づくまで。
おお、それ楽しいね、気づいたらね、
そう、
あっって思うんじゃん。
それはね、ちょっとずっとやってる。
ああ、微妙、大変だね。あの4本目はおもちゃのやつで、最後にチャイルドプレイを見せよう。
何それ、
知らない
知らない知らない。タイトルは分かるけど内容見たことない。
人形のおもちゃのチャッキーが、うん、に悪魔の怖い霊が
見せる。ダメダメダメ、最近ね、3歳にもなると怖いっていうのが分かり始めてくる。
ああ、めっちゃ怖いよめっちゃ怖いよ。
ね、なんだろう、去年ぐらいまでは
うん、
怖いっていう意識があまりなかったみたいなね、娘も。
あれは何、経験でこう培われていくものなの
か、ね、分かんない、どこで何がきっかけでそうなったか分かんないんだけど、
うんうん、
急に怖い、嫌だっていうことが多くなった。
あ、それは何かこう高度な考え方なんだね、怖いとかそういうのね、うん、本能かと思ってた。
そうでね、すごいやっぱね、子供ってすごいね、本当にさっきも言ったけど、キャラクターの名前とか あ、歌の歌詞とかすごい覚えるね、
もう好きなことに対してはもうじゃんじゃん覚えるね子供ね、
すごいよ、
頭柔らかいよその時期は
ね、 ね、まあ、そんなね娘がいるんですけど、
ほうほうほう、
今週はですね、
うん、
この話をしたいわけですよ、
もう終わりかいこの話は、
もうあのあトイストーリーの話終わりました、
もうちょっと引っ張りたかったけど、は
い、まあいいよ、引っ張らない、ここからがちょっと今週長くなりそうなんで
ほうそうかい、
あの、まあ、この話をねするべきか、まあ、この話をね、
うん、
取り上げるのはちょっと安易すぎる気もして、まあ、他でも散々やられてる話なんで、
うん、
で尽くしてるところもあるんだけど、
なんだい、
ちょっとね言いたいことがいくつかあったんで、
へーへーへー、
これを僕はね今週は取り上げますよ、 AKB48 の峯岸みなみさんの、
はいはいはいは
い、
この
いきなり坊主にした事件、事件じゃないね、
まあ、まあな、
ね、あの、うん、まあ、簡単にね知らない人も中にはいると思うんで、
はいはい、
軽くお話しすると AKB48 の峯岸みなみさんという方が、
はいはい、
なんか一期生らしいですわ、
この方、ね、
僕もよく分からないけど一期生なんだって、ずっと AKB48 で頑張ってるらしいんですけど、まあ、人気も結構あるんだよね、
一期生ってことはもうずっといるってことだよね、
うん、そうそうそう、で、その人がどうも、まあ、恋愛が発覚してしまったと、
ほうほうほう、
いう、まあ、最近多いですよね AKB48 ね、やたらとね、
まあね、
こういったねちょっとスキャンダル的な感じのやつがね、うん、多いですけどね、
うん、
まあ、あの熱愛恋愛が発覚してしまったと、
なんかこうお泊りしたんだっけ、
そうそうそう、
うんうん、
で、まあ、一応この人がこの峯岸さんがやったことが、
うん、
スタッフや事務所にも黙って、
うんうん、
自分で自ら髪の毛で頭を丸坊主にして、
うん、
しかもその姿で YouTube で謝罪をするという行動と、こういった流れでございます、
なるほどね、
どう思いますか、
なんかあのボンズにした画像がネットにいっぱい貼られてるけどね、
貼られてるね、
うん、本当に自分でやったのかしら、あの、ね、そもそも
あの、ね、そこだと思うんだよ僕ね、
うん、
まず一番最初に僕これを見て思ったのは、
うん、
要はスキャンダルが週刊誌に載ってしまって、
うん、
まあ、自分のファンを裏切った、
あの週刊誌にすっぱ抜かれちゃったんだよね、写真
に、そうそうそうそう、
うんうんうん、
で、あの自分のファンを裏切ってしまった、事務所とかスタッフにも迷惑かけてしまったと、
うんうんうん、
AKB48 の他のメンバーにも迷惑かけてしまったと、
うんうん、
反省の意味を込めて坊主にしましたって本人は言っているんだけども、
うん、
事務所にとって、
うん、
一番迷惑なのは、
うん、
自分とこのタレントがいきなり坊主になっちゃうことでしょ、
ありえないよね、自分でやるっていうのはね、
だってさうん、その後のスケジュールもあるわけじゃん、
そうそうそうそう、
でもしかしたらその後ドラマの出演があるかもしれない、何かの流れのつなぎの部分での撮影が残っているかもしれない、
うん、そうだよね、
とテレビ局のスタッフとか、まあ、何より事務所に迷惑かけるわけじゃないですか、一番ね、
一番迷惑かかっちゃうからね、
でそれを坊主にしたことで今度ファンもそれはショックですよ、
うん、
それはそれでね、レアユンヌもショックなんでしょうけど、
うん、
坊主になっちゃった姿を見るっていうのもショックはショックです、
スターの事務所に黙ってやっちゃうことはない ね、
うん、だからこれはいや結局さ、なんだろう、うん、あのなんか結局自分のところの商品でしょ、事務所にとってはさ、まあ
ね、そうだね、
タレントさんって、
うん、
でその商品が自ら
商品価値を落としてきた、
落としたわけじゃない、
うん、
で今もでそのままの髪型だったら来てたかもしれない仕事も来なくなるわけでしょ、
そうだね、
もう一番迷惑なことやってると思うんだよね、
うん、
むしろね、
まあまあ、こういう風にしてストーリーはこうですよっていうことで自分で丸めたというような話にしたんじゃないのかなって思うけど ね、うん、
でまあ一応ただ僕は正直事務所も知ってたんじゃねえかなって気がするんだけどね、
うん、いやあの何坊主にしたってこと、
坊主にだからあのほら AKB48 ってさ、 うん、あの全員違うんだよね、事務所がね、バラバラな、事務所バラバラな、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、
全然僕知らない、
うん、あの事務所が全部バラバラだから、あのほらいろんなさ、スキャンダルが最近多いでしょ、 AKB48 絡みで、
なんかスキャンダルになる と、いなくなっちゃうような感じでしょ、う
ん、であの処分がバラバラなんだよ、あのこの人は辞めさせられた、この人はどこかに異動になっただけとか、
うん、はいはいはい、なんか違う48チームに行っちゃったりとかね
でこの人はこうですと、この人はお咎めなしとか、
はいはい、それは、ね、各事務所の判断ってこと
か、おそらく事務所の判断なんじゃないか、事務所がバラバラだから、
あ、そうなんだ、
事務所の判断とあとはその人の、うん、その後のスケジュールの問題、
あー、あとまあ人気の度合いとかもあるんだろうね、うん、
っていうのをいろいろ考えてバラバラなんだろうなって思うんだけど、
そうなんだ、
だけどねこのね坊主ってね、あのタレントさんが、うん、まあ、女性にとってその髪の毛を、ね、坊主にするって大変だろうけど、
男ならともかくね
大変なことなんだろうけど、ただ僕、うん、タレントさんが坊主にするというのは我々一般人が坊主にすることよりもリスクが少ないというか、
少ない、
大したことじゃないと思う、本人にとってね、事務所は大変だよ、いきなりそんなこと勝手にやられたらあたふただと思うけど、
あ、まあそりゃそうだ、
本人はそうでもない、なぜなら、うん、例えばね、元宮さんはね男だからいきなり坊主になってもそんなおかしくないかもしれないけど、
まあ、あの俺が坊主になって言ったらみんな一言目に何しでかしたって言うと思うけど、
ね、何しでかしたっていう質問と、うん、そのいきなり昨日までは髪の毛が普通にあったのにいきなり坊主になった姿を見て驚かれるでしょ、
うん、まあね、そうだね、
どうしたのになるでしょ、
そうだね、
でそれが会う人全員に言われるわけじゃん、
め
ん
どくさいな、
めんどくさいのとちょっと最初に会う時の相手の反応が怖いなってのあるでしょそこだと思うんだよ、やっぱ坊主になることの一番の
そうね
マイナスな部分って、うん、だけどこの人の場合は、
うん、
まずタレントですよ、
うん、
だからみんな事情を知ってる、
あ、まあそうだよね、
かなりの確率で事情を知ってる、
うんうん、
でかつ YouTube でわざわざその姿を晒してるってことは、
うん、
その坊主になったこともみんな知ってる、
まあね、そうだね、
そうということはもうそういうタレントさんなのよ、
だから誰もまあ知れてなんぼの仕事だしね、
そうそう、逆にだから あそんなことまでしたんだっていうことで話題にはなる、プラスはあるじゃん、
う
ん、
まあそうだよね、
逆にね、
まあ、それを狙ってる節もかなりある、
うん、マイナスとしてはねかなりね少ないと思うんだよね、うん、タレントがするって、
まあなんだい、どっちに転んでも話題作りではあるやね、
うん、だからそれはもうタレントさんのパフォーマンスになっちゃうじゃん、それって、
そうだよね、でこれでほら逆にスキャンダルから同情の方に行ってくれればね、
そうそうそうそう、
うんうん、特にね一番大事にしてるのはねファンだろうからさ、
うん、
うん、だからこのを推している濃いファンが納得してくれればええわけでしょ、きっと、
そうで、うん、僕ね正直言ってこれね坊主にすることが反省にはならないし、うん、ファンにとってそれは何のもうショックしかないと思うの、
うん、まあ、ショック療法でなんかうまくごまかしてる感じがするな
そのスキャンダルが出たことでショックで、うん、さらに坊主にされたことでさらにショック、
そうだよね、でも正直あの坊主頭を見た時はかなりショッキングだったね
ショッキング、うん、だってさいるじゃん、だって普通にさタレント女の人でもさ、
いやほらなんだっけアイコニックさんなんかは、うん、あんなツルッとしてるでしょ、
そうあの結局はドラマとか映画のためにね、
うんうん、
あの
ああ
ね髪の毛剃る人もいるし、
そうだね、
いっぱいいるわけで、いくらでもさあの隠そうと思えばカツラとかでもなんとかなるわけ、
まあ、女性はねあるからね、
うんうん、いっぱいどうにかなるわけじゃん、でそれがもう一つのおしゃれになったりするじゃん、
うん、まあね、
で僕はね違うと思うんだよね、どうせ YouTube で何かパフォーマンス違う謝罪をするんであれば、
うん、
一番アイドルなんでしょ、
アイドルだね、トップアイドルだね、
なわけでしょ、うん、だったらまずそのお泊まりがあって恋愛してっていう、それを否定しろよっていう、
うん、
嘘でも否定、もう嘘でも、あの泊まったんだけど、あのスタッフも一緒でしたとか、
まあね、
ね、あの泊まったんだけど一日一晩中トランプしてただけですとか、よく昔あったでしょ。
まあね、
ね、そういうことだと思うんだよ、ね、アイドルとしてはファンに対しての謝罪というよりは。う
ん、やっぱりそこの何て言うんだろう、アイドルの、ね、一線はこう守らないとね、
一線をせ、で結局坊主にした時点で私はこの人と恋愛してます、一晩家に泊まりましたって、そこではそこではあなたたちが想像しているようなことがありましたって認めることになるわけじゃない。
まあね、
こんなショックなことはないよ、ファンにとって。
そうだね、ちょっと否定してほしかったっていう部分はあるわな。
昔のアイドルなんかはさ、もう、 うんこしてることすら否定してたんだから。
そうだね。何かこうそんな感じはあったね。
でしょ。
もうものすごくこう綺麗なものみたいなさ。
そう。
うん。だんだんだ。
そういうことですよ。で、あのこれね、またあの秋元康さん、プロデューサーのね、
うん、
は恋愛禁止にしていないって公言してるんだよね。
今更なんだいみたいな感じはするな。
あのね、秋元さんは自分の口で恋愛しちゃダメですなんて一言も言ってないと、うん、いうのはあの前のなんかの時に言ってるんだよ。
でもみんなはダメだと思ってるわけでしょ。
だからそこは
事務所の判断なのか。
事務所の判断なんだろうね。
なんだかその秋元康もうまいことやってるなみたいなさ、なんだかなみたいなね。
でもさ、恋愛禁止じゃない、どっちかじゃ恋愛してませんって否定をし、もう思い最後まで し続けるか、
うん、
もしくはもう堂々と恋愛してますと、お付き合いしておりますと、
うんうんうん、
認めてくださいのどっちかじゃ。
そうだね、
最近ではそういうのもありになってきてるでしょ。
ちょっとね、特にほら今あのここのチームはこれね、アイドルで今すごい売れてるからさ、うん、特にそういうのは気にかけるんだろうけど ね、特に売れてる子なんでしょ、この子は。
らしいよ、
うん、全然わかんないんだけど
さ。でなんか処分としては研究生に降格なんだって。
おお、二軍落ちってことか。
そういうことする。
なるほど。
でもね、結局ね、なんだかんだでテレビには出続けるだろうし。
そうだよね、
いやほら歌番組で出るときも一緒に歌うんだよ絶対。
これでね、ある意味名前もすごく売れちゃったろうしね、うん、だってお俺知らなかったけど、うん、今回でも峯岸って覚えちゃったもん、ね、うん、唯一覚えたなんだっけ、前のリーダーの前田、
はい、前田敦子さんね、
はい、ね、うん、いなくなっちゃったからせっかく覚えたああって
でね、僕ね、あとはこれほら坊主にして YouTube で流したって謝罪したっていうことの、
うんうんうん、
もう一つの理由っていうのは、
うん、
あのこれね、早くねこのスキャンダルを終わらせたかったんだと思う。
あ、それはあると思う。
でその理由が今日分かったんだけど、今日というか収録日に分かったんだけど。
お、なんだ。
あの板野友美さんは知ってるでしょ。
だから俺前田敦子しか知らなかったっつって
あの e モバイルの CM やってる人。
顔見たらあのなんか知ってる顔なんだろうなっていうのは分かるけど、
ね、あのね、すっごいいっぱいいろいろ CM とか出てるんだけど、一切笑ってる表情をしない、
あ、今ねちょっと検索した、あ、この顔知ってる
知ってる知ってる
知ってる知ってる知ってる。
あの人が今年いっぱいで AKB を卒業するんだって。
あ、そうなの。
それをね今日この収録日に発表してるんですよ。
うんうんうんうん。
でこれがやっぱり AKB48 としては、いや、ね、前田敦子さんが卒業しますっていうところから引っ張って引っ張って卒業だったじゃん、
う
ん、
あ、そうだね、ここがかなり引っ張ったよね、
商売になってるのこの期間がね、
うんうん、
で今年はこの板野友美卒業でこの商売をね引っ張るわけですよ。でこれがもう多分発表が決まったんだね、タイミングが。
そう、もうだっていろいろ場所も抑えないといけないし、いろいろね、
で発表するのに 要は金融ここでスキャンダルが起きちゃったから、
そうだね、
これ重なると全然話題にならないから、うん、ちょっとこのスキャンダルを早く、ね、あの終わらせろということで、
そういうことだね、
急いだ結果があれなのかな、坊主で YouTube で謝罪っていうところなのかな、
それでもうダンってやって、あとちゃんちゃんと、
うん、これ以上なんかやれとは言わないだろうって、
短い時間で収めるにはまあショック療法だよね、
うん、っていう気もするし、
うん、
あとね、なんだっけ、相手その男の人の方、
男の人はどこの誰で、
よくわかんないんだけど、エグザイルのなんか弟分だかなんだかのグループの、なんかよくわかんない、僕その辺全然調べてない、
そっちも芸能人なの、
芸能人なんだけど、
はいはいはい、
そっちの方の事務所は否定してるんだよね、
なんだそれ、
お友達ですって言ってるんで、
あーそっかそっかそっかそっか、向こうは向こうでファンがいるもんね、うん、
お友達です、
女性ファンがいるだろうきっと、
あとはもうプライベートのことなんでみたいな感じの感じにしてるんだよね、
あ、まあ、なんか男の方はねそんな感じでいいんじゃねえのかなって思うね
なんかさ、これ YouTube で流すのもちょっとどうかなって思わない、
うん、
こんなこと言うと、ま
あ、見てないけどね僕はね、
うん、こんなこと言うと怒られるけど、
うん、
結局それって自分を悲劇のヒロインにしたわけでしょ、
まあそれで、まあそうだね、いやあのなんだい、まあ、坊主頭で写真だけ見たけどね、うん、なんか切実そうな顔してごめんなさいみたいな顔してる写真が見たけどさ、うん、あれ見たらうわーなんか貧相やなって思ったもん、ちょっと貧相だなと思ったね、
いやでもあれね、一部では、うん、あの反省して坊主にしたにもかかわらず意外と坊主が似合ってダメみたいな、
あ
反省になってねみたいな
そうか
っていう風に書いてある記事もあったりするんだけど、
まあね、何やっても叩くだろうしさ、
ただね、その問題になってるのはもっと違うところだな、うん、YouTube アップしたじゃないですか、
はいはいはい、
あの日なのかな、同じ日なのかな、分かんないけど、その後にブログかなんかで、
うん、
その他のメンバーと、
うん、
丸坊主になってる本人と他のメンバーが、
うん、
笑顔でピースサインをしてる写真を自分のブログに上げちゃってるんだよね。
そうか、もう少し、ね、慎重にやった方がいいと思うけど、
ね、
う
ん、そういうの、なんかもう YouTube にアップして終わりました、もう私大丈夫みたいな感じの、
ちょっと開き直っちゃった部分があるかな、
うん、なんかね、うん、ちょっとこれ違う気がするね。で結局さ、これを、
うん、
ね、坊主にその人がしたら、じゃあ例えばファンが真似して坊主に、
お、
結局ほらファン心理ってそうじゃん。
そうだね、
ね、
男でみんな今日床屋に行っちゃった人いるかもしれない、
あの一人だけを恥ずかしい思いさせない俺たちみんななるんだっつって、みんな坊主になるとかさ、
ファンってそういうもんだから ね、
ね、あとはちょっと僕思うのは、例えば、うん、反省イコール坊主っていう考えがもう正直古いでしょ。
まあ昔からあるからね。
でこれって結局要はちょっと今話題、まだね問題になってるある高校の名前はあえて言わないけど、
うん、
気合を入れるのにビンタするとか、
はいはいはいはい、
体罰があるとかっていう、そういうスポーツの成績を上げるために、
うん、
ね、そういう暴力もしないよっていうような考えって、要は古い考えでやってるところがあって問題になってる、
うん、あるね、
これと似たようなもんじゃん。
まあ、根本の根っこの部分はすごく同じものがある ね、 ね、
問題を起こして反省のために坊主になれと、
うんうんうんうん、
いうこんなことをさ、その何、影響力のあるこの人がやっちゃったら、
うん、
今度これが当たり前になっちゃう、
うん、
し、例えばなんだろうな、学生が友達同士で、
うんうん、
まあ、友達との約束を破ったと、
坊主にな
れ、そしたらみんなで寄ってたかって、お前坊主になれよみたいなことになるんじゃん。なるじゃん。反省イコール坊主って違うでしょ。反省イコールごめんなさいでしょ。まず
ごめんなさいして坊主なのかな。
違う、坊主にならなくていい。坊主になる意味はないんだ。なんで坊主になる意味があるのよ。
なんか昔から日本のこのステレオタイプだよね、
うん、だから
何かしでかしたら 反省で坊主みたいなさ、
うん、それは何の意味がある
の。何も意味ないだ
ろ、ね、意味ないよ。
だから結局自分そのペナルティ以外の何者でもないよね、
うん、だからそれがペナルティになる人とならない人がいるわけ、
うん、
だからそれをファッションで坊主にしてる人もいっぱいいて
ファッションで
普通にね、
最初からは坊主の人もいるしね、
うん、でそれはじゃあ何なのって、そいつらは常に反省してるのしてないわけじゃないですか、ね、自分が好きでやってる人もいっぱいいるわけだ。
まああれじゃないの、もともとほら長かった髪の人がやるとかそういうことなのかな。もともと坊主の髪短い人坊主にしたって床屋行ったと一緒だからね、
うん、だから違う、だから結局じゃあ、うん、その人はじゃあ反省したから坊主っていう、単純にそれは髪型変えただけじゃん。
まあね、まああれじゃない、結局そうなんだけど、はたから見てる人がどう思うかってことなのかな
っていうところでしょ。
うん、そうそう、
そこはだから我々一般人がやると、
うん、
後のその後のその相手のリアクションとか説明をいちいちしなきゃいけない、なんか悪さしたんじゃないかって思われるっていういろいろ勘ぐられるっていうところがずっとつきまとうけど、うんうん、タレントさんでかつこの YouTube でね、
みんなね、
見てて私坊主にしましたってアピールしちゃったら、そういうめんどくさいところってないわけじゃん、うん、
だからある意味僕はうまいこう逃がし方な感じはするね。
だからダメなのよ、意味ないの、
うんうん、反省、まあファンに対することなわけでしょこれ。
でファンに対してはファンはそれを見て、うん、じゃ あよかった、あじゃあ許すよってならないじゃん。むしろ自分の好きな子が坊主になっちゃった方が余計ショックじゃん。でしかも坊主になることによってさっきも言ったけど認めたことになるから 100% 認めましたなわけじゃん。
まあそうだよね、
否定をすることで、まず否定してあげて、
うん、
だけどそういう話題になったっていうことは、ね、うん、こういう記事が出ちゃったってことは私 の, 行動にも問題あったんで、うん、ごめんなさいでしょ。
まあね、
だけどあなたたちが思ってるような変なことではないから、うん、
そこは大事だね。
そう、一晩中トランプやってただけだから言わないと、それがアイドルだよ、ね、私はうんこもしませんと、うん、言わないと。
それこそ古いな
だから坊主は違ったと思うな。なんか多分ね、その事務所のなんか昔のね年取った人が、とりあえず坊主でもらっとけみたいな感じの勢いなんじゃねえかなとか。
そうなんだろうね、
だって今の若い子がさ、
いや下手に坊主なんかしたらそれこそ変な話、まあ、体罰みたいなもんだからね、
うん、
大変だよ。
坊主にさせたら体罰だよ、
うん、そうそうそう、
だから自ら坊主になってる人がいっぱいいて、女の人だっているんだから。
あ、まあね、
でしょ、
自らやるのは獣医師だから。
じゃあ例えばほら元宮さんがさ、モヒカンにするのは元宮さんにとってはちょっともう嫌でしょ。
俺がやるなら、自分の意思でやるならいいけど、
じゃあ自分の意思でやらないでしょ。もう引かないしないでしょ。
なかなか勇気いるね。
だけど価値観がいろいろ人によってあって、そのモヒカンがかっこいいっていう人も当然いて。
そうだぜ。
だからそれは坊主も一緒なんだよ。
まあそうだ、
坊主の方がかっこいい、坊主の方が楽だっていう人いっぱいで、僕の知り合いの中にも坊主の人もいっぱいいるよ。女の人
楽だよ坊主。俺一回行ったことあるけど。
でしょ、
うん、自分のねお芝居に出るのに坊主頭の役で床屋に行って頭を丸めてくれって頼んだから、うん、
はいはい、
うん、なんか床屋さん なんかしたのかいってやっぱり言われるんだよ
だそれがさ、なんだろう、本当にタレントさんで、うん、芸能人 で、
うん、
で有名な映画とかにその姿で一回でも出れば、
うんうんうん、
あ映画のためなんだって終わる。
ほらスマップの中居くんなんか映画で頭丸め
て、ねね、あれも別にさ、
うん
ね、映画がもう宣伝されればそれでもうその後は何もやる、映画のためなんだっていうことになるじゃん。違うんだって、芸能人がね、そのしかもだからその、ね、女の人が、ね、髪を切るってのは大変だけど、
うん、
だけどやり方は間違ってる。
事務所にもう電話せ、電話
だって本人は事務所にも黙ってって言ってるから、
あ、事務所はノータッチですよ、
そうそうそうそういう前提だから。
なるほど ね、あれじゃないの、否定は したくなかったっちゅうのは、なんかこうそこは守りたかった
と。だからそれが、まあ、考えられるとしたら、本当にその峯岸さんが相手の男の人のことが心底好きなん
だ、うん、そうかもしれない、ね、
仕事なんかよりファンなんかより、うん、事務所なんかより、
うん、
男を選んだっていう意味にしかない、取れないんだよね僕ね、
まあ、そう取れちゃうやんね、
うん、好物になった。
そもそもそのアイドルが恋愛禁止っていう部分もね、どうなのかなとは思うけど、
だから秋元さんは禁止って言ってないから。
まあそうなんだけどさ、
そうなん、
ね、え
だけどいろいろなんだよね。
まあダメなんだろ、
うん、
うん、
まあ結果ダメなんだよ、よくわかんないんだよね。
まあね、うん、逃げたなこの野郎と思った
けど、ね、恋愛禁止なんか一言も言ってないって秋元さんそんなこと言うんじゃなくて、うん、恋愛いいよって言ってやればいいんだよ、
うんうんうん、そうね、本当にそうならそう言ってもいいよね。
そうだよ、うん、秋元さんだとね、元おにゃんこクラブのなんちゃさんと結婚してるからさ、うん、でしょ、超本人なんだ、人のこと言えないんだよ秋元さんきっと。
そうだよね、
言いづらいんだよ、だから
言ってあまり言いすぎると突っ込まれるから、
ね、お前なんかどうなんだよっつって、
あうあうってなっちゃう、
いけないってね、うん、いうことで、じゃあ今週本編こんなところで、
うん、
本宮さんに最後締めの一言を言ってもらって。
またかい
僕ね、締めに困ると本宮さんに振って終わるんだけど、うん、本宮さんの答えがちょっとあのなんだろうな、ちょっといまいちなことが多いから、返信の時にもう一回悩むっていうことを繰り返しながらも全然僕反省せずに振るっていう、今僕こういうくだらないこと言ってる間に考えてねってことだからね、もとみさん分かってる。
ブブブブブブ
ブ、ということで、じゃあもとみさん最後の締めの一言を、あ、じゃあ もうちょっとお題的な感じにしますか。じゃあ
お題、
もとみさんからじゃあ峯岸さんに一言言って終わりにしましょう。
ああ、なるほどね。坊主も可愛いよ。結構話した ね、
話したね、
坊主の話で ね、
AKB48 のファンの方がもし聞いておられましたら、
うん、
怒らないでね。
別にでも悪いこと言ってない、
悪いこと言ってない、
そうすんだんだん、
悪いことじゃない、全然言ったつもりはない、
はい、
はい、で、話変えます。
はい、
はい、先週エンディングでお話ししました、
うん、
ほら僕先々週でちょっといろいろね、あの僕いろいろタラタラ言ってそれに対してのご批判メールをね、
うんうん、
いつだけいただいたっていう、ただその人が、はいはいはい、ちょっと匿名、もう 100% 匿名で、まあ、メールアドレスもなく、
うん、
まあ、隠れたところから文句だけ言ってるように見えるんで、僕はこのお便りは取り上げませんと、こういうお便りは取り上げませんというふうなお話をしたと思うんですが、
しましたね、
覚えてますでしょうか。その方からです。あえてすみません、あのラジオネームとかは言いませんけども、
うんうんうん、
あのお便りの内容も触れませんけど、あの、はい、その方から今週もメールいただきました。
そうですね、
はい、で、そこにはきちっとですねメールアドレスも記載されておりました。
はい、
はい、で、その方の、まあ、僕が汲み取れなかったところの意見も含めて詳細のメールをありがたいことにいただきまして、ね、私全部それを読ませていただきまして、
うん、
まあ、それは一つの意見としてですね、私は受け取りましたので、
はい
はい、多分聞いていただいている方本人は分かっていると思いますのでね、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
これだけを言いたかったわけでございます。最後に ね、あのそんなプロジェクトのファンでありますというところまではね、書いていただきましたんでね、
もう最後のところでちょっともうほろりとしたよ。
いや僕そうでもなかったけど、
あれちょっとほろりとしなさい。
ほろりほろり、でもありがたいです。あの本音で言って、だもうそこまでねきちっと、
うん、
あの言って本気で言ってくれるのは嬉しいです。
そうね、
うん、
でうちも本気で行かないといけないね。
そう、そこの僕のあのなんだろうな判断基準は先週言った通りなんで、
うんうん、
はい、やっぱりそこまできちっとなんだろうな自分の意見として本気で言ってきてくれる分に関しては、
うん、
全部受け入れます。大丈夫です。
ですね。
はい。でですね、今週ちょっと、リスナーの方にですね、大事なお知らせがございます。
お。
これちょっとあのちゃんと聞いてもらいたいんですけども、実はですね、私そんなプロジェクトというまあ6人組のグループで。ってるんですけど、
そうだね、
まあ、今から多分2ヶ月ちょっと後ぐらい4月の14日、うん、日曜日、
随分もう 日は決まってんだね。
はい、この日にですね、リスナーの皆様にお声をかけて、うん、何かイベント的なことになるか、オフ会的なことになるかわからないですけども、何かちょっとリスナーさんと交流ができるようなことを今考えておりまして、とりあえず日にちだけ決まっております。
ほう、
なので皆さん4月14日日曜日は開けといてね、
お願いします。
はい楽しくしようぜ。
引っ張るね
あのまだね内容が全く決まってないんですよね。
何しようかね、
本当にイベントっぽいことをやるのか、
うん、
それともなんかオフ会的なねことをやるのか、まあ、ちょっとその中間のことをやるのか、公園でみんなで集まって鬼ごっこやるのか、まあ、その辺わからないんですけど、
ね、計画中、
はい、決まってるのは4月14日日曜日に何かやるよっていうのが一つと、うん、あと、
はい、
東京の都内で、
うん、
やるというのだけは決めてありますので。
そうね、
はい、元宮さんもあれですよ、北海道からこの日東京まで
行くよ、
出てくる予定でございますので、
はい、
はい、よかったら皆さんですね、その日とりあえずすいません、日にちだけ開けといてください。
遠いなあおいでも行くから、
ね、よろしくお願いします。だから一応ね、今のところそんなプロジェクトのメンバー6人が全員多分集結できる予定なので、
そう、
はい、
だからリスナーさんとお会いするのも初めてだろうし、僕らも初めて会う人も多いメンバー同士
ね。
そう、
僕は全員会ってるけどね。
そっか、うん、そうだね、
僕は全員会ってるけど、
うん、
いうことで、よかったら、であとね、お便りをいただくときに、
うん、
あの4月14日、まあ、何やるかは知らないけどとりあえず行きたいと思ってるよとか、そういうのね、うん、一言ね書いてくれると、
うん、
あの我々ちょっと安心感があるんでね、
ある程度ちょっと表読みができる。
そうそう、あのねなんかね、我々がね、これ今回初めてだね、こういう何かリスナーさんを、
そうだね、
含めた何か集まりをやるのは初めて、ね、うん、
はい、
ここで本当に我々のところにリスナーさん来てくれるのっていう不安だけがすごいいっぱいなんで、
怖いよね、会場100人入る会場集めて、あの頼んどいて5、6人しか来なかったらね、ちょっと寂しいからね。
100人は来ないと思うけどね、さすがにね。
ねえ、分かんないけどね、
まあ、またあのいろいろ詳細決まりましたら番組の中で、
うん、
随時お知らせしていきたいと思いますので。
そうですね、
はい、よかったら聞き逃さずに聞いていただければなと思います。うん、であとはあれです、そんなプロジェクトのこれなんですか、そんな友の会、
うん、
そんなに友の会の方に入会しておいていただきますと、その辺の情報はきちっとメールで届くと思いますので、
あ、そうね、
はい、そちらもまだ入ってない方がいたら入ってください。あの、入るのには、そんないプロジェクトのホームページのトップページからそんない友の会というリンクがありますので、
うん、
ここから簡単にちょこちょこって打つだけで、ちょこちょこちょっと入る、ね、簡単ですから、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ということでございまして、では今週はまともに読んでくれると思います。本宮さん、告知をよろしく。
そんなことないしょではみんなからのお便りを募集しております。 E メールアドレスはそんない @0438.jp、 あとそんないプロジェクトのツイッターのアカウントがそんない P、 SONNAIP、 配信情報なんかここからお知らせしております。皆さんフォローをお願いいたします。あとそんないプロジェクトのホームページ、 URL がそんない .com、 sonnai.com と、ここではそんないの番組が全部聞けますので、皆さん覗いてみてください。ここからメールを書くこともできます。あと竹内くんの YouTube も見てあげてください。 YouTube に行ってそんない竹内で検索すると出てきます。気に入ったらチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。あ、これぐらいのバランスがいいね。
いいだろう。
固くもなくふざけてもなくいい感じだね。
そうそう、
はい。あとね、もう一つ今週いただいたお便りの中で、一つだけちょっと気になる内容のものがありまして、僕がねこの、YouTube の広告をクリックしてくれと、言っているのは、あの、これはもうルール違反だろうというお便りいただいてるんです。
はいはいはい。
で、それはルール違反です。で、僕が言ってるのは広告が出てきますと、
うん、
気になるものがあったらクリックしてくださいと。
ああ、そう言ってるね、
はい。で、スルーしていただいて全然気にならないものはスルーしていただいて全然構いませんと、いう話を僕は、ね、してるつもりなのね。
気になるものがあったらって言ってるね。
そう、気になる広告があったらクリックしてください、
うん、
はい。スルーしていただいて当然構わないですし、それはもう強制でも何でもないですから。
そうだね、
そこをまたもう一度ちょっと強く言っておかないとね。またなんか
これただクリックしてくれって言ったら、
そうそうそう、あのむやみに、あのお金が入るからクリックしてくれれば、お金が入るからどんどんクリックしてくれよっていう言い方をするのは、それはもうあの広告主さんにとっては何のメリットもないから。
そうだね、
うん、それはもうルール違反で、もう YouTube の規約にもそれはアウト。
あくまで気になるものがあったらと。
そう、あの、いっぱい出てくるから、広告が出てくるようになってるから、
そうだ、ね、
気になるものがあったらクリックしたら飛べますから。そしたらあの、ね、見ているあなたにも有益な情報が手に入るし、この広告を出している広告主さんもメリットあるし、でそんなプロジェクトとしてもこの、ね、それで収益が入るわけでございます。維持費になりますんで、もう全ての人がもういい感じなんです、
うん、はい、ごめん、俺かなりの割合でスキップしてるな。
まあそれしょうがないです。
しょうがないね、
はい。ということで、君がクリックしないのか。そうか。
いや、有益な広告が来たら押すさ。
そうか、そういうのあんまり興味ないんだね、まあ、君は。
うん、
元宮君、
うん、狭いんだな、ちょっとな。
狭いんだな、
興味がな。
興味はね、もっと広く見た方がいいよ、いろんなことをね。
そうだね、もう少し視野を広くしてみようかな。
意外とね、でもね、 YouTube であの動画が、ね、流れる前になんか1分とかの CM が流れる時もあるんだけど、
うんうん、
意外とね、面白い CM が最後まで流れる時あって、僕最後まで見ちゃう時あるよ。
ああ、そっか。いや、それはそれでね、なんかたまに全部見る時もある、
うん
うん、ただあの、つまんないって言ったらあれか、
あの、あのね、何度も流れる、
うん、
何度も見てるとか、
これ見たとかね、
あと、そう、あとテレビでも流れてる CM が流れてくると僕も飛ばすときあるけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、あのでもね、意外とね、面白い、うん、あのね、選挙の時とか、
うん、
あの政党の CM とか結構流れて YouTube で、
ああ、そうだったか、
面白かったよ、あのいろんなのが流れてて、
そうだね、うん、
あと YouTube オリジナル
みたいな、季節物もいいね、
うん、いろいろ流れるんだよね。よかったら まあ、CM 見るのは最後まで見てもらうのは、
うん
ね、誰もデメリットないと思うんで
いや早く本編見たいっていう時もあるさ、
大したこと僕やってないよ
じゃあ登録しなくていいよみんな、あ、そうだ、
登録して登録してということでお送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
どうもです。